クシチャン村の製糖工場のあるところだったんですけどね、河原武家のお家がこの先発隊がいる予定のところだって、行ったら誰もいないんですよね、うん、その主があんたどこから来たのって、首里から来ましたって、ここ長岡隊の先発隊来ていませんでしたか、来たけれどもね号はいっぱいでね糸洲に行ったよって、このおばさんが教えてくださったんですよ、うん、で糸洲ってどこですかって言ったら東山道とおっしゃるわけ。じゃあねあんた怪我してるから軒下にニンニクが吊るされてるんです、このニンニク取ってねこの塩つけて食べなさい、そして傷口にもねこのニンニクを潰してつけなさい、そしたら無事わからないからと、うん、教えてくださったんですよ。ニンニクとこの塩とお芋をくださったんですよ、一晩河原武家の家に初めて横になって、
うん、
で翌日その糸洲というところを探そうと思って道に出てましたら ね足と肩に怪我をした兵隊さんが来るんですよ、一、人は肩からウジが出てますし、一、人はかがとやられてね真っ青の顔してるんですよね、かがと見たらかがとからウジが溢れてるんですよ、ここ休んで座って私がウジ落としてあげるからって、ススキの穂のところそれでほじくり出して肩の人を早く落として、この人にはニンニクをつけてあげて、もうこのかがとの人はねもうニンニクでは間に合わないんですよ、どんどんどんどん湧いてくるんですよ、でももう吐き出しただけでも楽になったんでしょうね、それでお芋があるよって言って、私またもらったお芋一個ずつ二人に剥いてあげて、私はニンニク食べたせいかうじ湧かないからね食べてくださいって言って食べさせて水飲まして、翌日糸洲を目指して3名でね、こんな小さい子が
二
人のおじさんをお手でつないでも
う
一緒にたどり着いた時にはもう精魂尽きて、すいません寝かしてくださいって言って、私はすぐなんか横になったみたいで、そのうちにもう一人のかがとやられた方は亡くなった。首里から結局4日目に私はたどり着いたわけですよね、隊長さんと一緒の方がこの糸洲にこの先発者がいるということを聞きつけて、首里からどれぐらいの人が来ているかと言ったら、私が来て一番先に来たのが指揮班にいた女の子が先に来たと、あれは郷の入り口でやられて死んだと思ったのに生きてるのか、轟の郷にたどり着いてました。その轟の郷には知事さん警察署長さん、この方々がおられたんですよね、あんた暗黒寺で亡くなったとおっしゃってるよというか、じゃあ会いに行きましょうと言って行ったらそこに入っておられたんです。本当に君は生きてるのかということで、それから3週間、22日総攻撃をするから女子供は邪魔になるから出なさいということで、隊長さんはまだ夜が明けきれないうちでした、出てくれご苦労さんでしたと、でも死んではいけないと、君らは若いから生きて必ず新しい日本を作るのは君たちの仕事だから、手榴弾置けば無抵抗だから手を挙げて出なさいと、はいと言わないもんですから私が数珠を私の首にかけて、安子生きていつか私の家族に出会うことがあるはずだからこれを渡しなさいと、それで私はもう死ぬのをやめたと。
で投降されたわけですか、はい、そこで
夢も希望もね叶えるには平和じゃなければいけないと、玉の餌食になってみんな死んでいった、あの人たちの思いをね考えると本当にこの目で見たことはもう生きてる間は忘れることはできないと思います。